Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。さあ、2024年、今年最後のビームアンテナとなりました。どうぞよ、お付き合いよろしくお願いします。お相手は JI1BTL、三鷹織です。いやー、本当にあっという間にね、2024年も終わってしまいますね。なんかね、毎年なんですが、この年末はバタバタバタバタとしてね、年末から年始にかけてのこう番組のね、準備したりで、いつもなんか忙しいお正月をこう迎える大晦日とかね、やってる三鷹織でございますが、皆さんはいかがでしょうか。ね、お掃除したりとか、いやいや、今年賀状書いてるよっていう方もね、もしかしたら中にはいらっしゃるのかななんて思っております。私散々いろんな番組で言ってるんですが、目標を立てないことにしたんですね。目標を立てちゃうと、それやらなきゃやらなきゃって一生懸命になっちゃうから、目標を立てないで、とりあえずこれやろうって言って決めたことを一つ一つコツコツと、済ましていこうかなっていうことで、ですから2025年もこれやりたいっていうのはあまり言わないです。はい、ということでね、ぜひ皆さんもね、いい年になりますようにということで、今年最後の放送、どうぞ最後までお付き合いをいただければと思います。じゃあ今日も頑張ってまいりましょう。今日はですね、いつもと違って、1年のまとめということでね、ハムライフ .jp 羽田さんとこの後お電話をつないで、1年間のね、この無線業界を振り返ってみたいと思っております。それでは皆さん、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。それでは早速ですね、ハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながっております。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、どうぞ今年もよろしくお願いしますって言って、まだ今年もじゃない
いや、ちょっと早い
ちょっと早い、気が早い今年もありがとうございました
はい、ありがとうございました。今年最後の放送になります
あのね、私いろんな番組でもうね、新年の番組も作ってるから、頭の中こうがらがっちゃって
あのね、私も同じです。いろんなところの原稿を書いたりして、
はい、
2025年今年っていうのと2025年来年っていう原稿とかですね、今ごっちゃになってますんでは
い、はい、
うん、本当にね、大変です、
ね、いやでもこのラジオ業界もそうですけど、テレビ業界とか、あまり昔ほど事前収録ってしなくなったと思いません、はい、あんまり。あ、
そうかもしれないですね。なんか昔の方がもう大変で、
そう、
11月ぐらいからわちゃわちゃして、
ワク来ておめでとうございます、やってたような、でだから最近生放送が多いのかな、どうなのかななんて思いつつね。
ああ、そうですね、それあるかもしれないですね。
あとはなんかやたらね、お正月になると過去のドラマ一気見放送みたいな
ありますね。これがね、なかなかもうテレビの前から動けなくなっちゃうんですよ。
だから意外と制作費にお金かけるより、そっちの方が喜ばれるのかもしれませんよね。
うんね、視聴者も便利だし、うん、作る側もちょっと 楽
だしみたいなねはい、そんなことはラジオ局は頑張ってある程度作ってますよ
はい、
はい、ということで羽田さん、今日はね、冒頭からということでよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
さあ、羽田さんとはね、この2024年を振り返っていこうと思うんですが、はい、ハムライフさんでは一体どのようなニュースが話題と今年なりましたでしょうかね。
はいはい、それじゃあちょっとお話をしていきます、
はい、
まずですね、2024年、今年ハムライフ .jp が出した、まあ、ニュースの記事がですね、本数がなんと1400本ぐらいになりました。
すごい。
うん、ですので1日まあ3本以上、4本ぐらいは出してる計算なんですね。
はい、
はい、で年末を迎えたので、その中で、まあ、どういう記事がたくさん読まれたかなっていうのを、まあ、アクセスカウンターの回った数順に、ちょっと調べてみました。
はい、
それで、まあ、いわゆるベスト10形式で、ランキングを出してみたんですが、ちょっととんでもないことが起こりました。
なんでしょう、なんでしょう。
あのベスト10のうちですね、あの7本が電波法違反の関連記事になってしまったんですよ。
あははですね、本当にね、
もう本当に、まあ、いろんな事件もありましたけども、皆さんどれだけ電波法違反事件が興味があるのっていう感じもちょっとします。
はい、じゃあそればっかりにじゃなってしまうから、じゃあそれはちょっと置いといて、うん、
ということにします。はい、それだとね、もう電波法違反特集になってしまいますので、
はい、
それはあえて除外して、それ以外のものでちょっとランキングベスト10みたいな感じで、あの集計をしてみましたので、
はい、
10位からあの、はい、だんだんあの前の方へ、ご紹介をしていきたいと思います。
はい、まず10位。
はい、はい、10位まずですね、8月の28日の記事なんですが、読売新聞オンラインが、報道した記事で、総務省がですね、無線機器メーカーの従業員やアマチュア無線からを想定した通信復旧支援士という登録制度を作るよっていう記事が出たんですね。
はいはい
はい、これがですね、10位ってことは、まあまあまあ注目を集めました。
うん、
総務省がですね、何か災害があった時に、あの通信網の復旧に当たる人たちを、まあ、官民連携でやっていきましょうという仕組み作りをしたいということで、
ほうほう、
一定の知識を持つ人を、その通信復旧支援士、まあ、仮の名前なんですけども、うん、という形で任命をしてですね、
うん、
いざという時にはその各地の通信復旧、まあ、あのケーブルをつないだりアンテナを立てたり、うんうん、無線機のセッティングをしたり、いろんなことがあると思うんですけども、それに当てましょうと。でそれの、対象としてですね、電機メーカーや通信関連企業の従業員の他にアマチュア無線からも対象にすると、
うん、
で、あの希望者を、まあ、講習会を受けていただいて、終わった方をリストに登録するっていう構想だっていうことを読売新聞がね、これ多分スクープだと思うんですけども、
はい、
掲載したんですよ。
うん、
これアマチュア無線家の皆さん賛否両論でですね、
うん、
あのもちろん自分の知識が役立つようならば、あのこういうのがあるなら登録しますっていうことを SNS でおっしゃった方もいますし、
うん、
逆に趣味でやっているアマチュア無線なのに、なんでこうやってあの災害復旧の時にあの名乗り出ないといけないのっていうような感じの、うん、あの反応される方もいらっしゃいましたね。
うん、
はい、
まあ、でもね、あの大規模災害とかになってしまったら猫の手も借りたいぐらいになってしまいますから、
うんうん、そうですよ ね、
なんかそういう時にはお手伝いできるもんだったら、したね、してもいいですよね。
うん、うん、そうですね、
うん、
で2025年度に北陸と東海と近畿から、この、まあ、プランを通信復旧支援士の登録制度を始めていくっていうことが読売新聞に書いてあったんですけども、
はい、
ちょっと今の時点でその後の動きがないみたいですので、
うんうん、
来年本当にあるかなというのがちょっと、あの注目をしているところなんです。
ちょっとこれちょっと注目する記事ですね、来年以降もね。
はい、そうですね、
はい、さあそして9位は、
はい、9位がですね、5月の17日アメリカのアマチュア無線連盟 ARRL があのシステムに重大なインシデントが発生して、
うん、
全部システムが止まっちゃったよっていうニュースが速報で出したのが5月の17日でした、
はい、うん、これ別にサイバー攻撃とかそういうのじゃなかったんでしたよね。
どう、いやいやいや、
それだったか
も。サイバー攻撃です。
はい、なんか今サイバー攻撃すごくね、うん、企業さん騒がれてるじゃないですか。
ねえ、なんかいろいろなところで日本の企業もね、被害を被ったりっていうことがありますけども、うん、やっぱりアメリカも多分に漏れずで、これ ARRL はあの FBI が出てきて捜査をしましたし、なんかやっぱり保険会社がそのサイバー攻撃をしたグループと接触をして、まあ落としどころ、まあお金だと思うんですけども、
うんうんうんうん、
考えたらしいですね。
ね
で、で5月の17日に止まってですね、最終的に全部復旧して、まあ日本の我々も使うことのある LOTW という更新データの管理証明システムがサービス再開したのが7月の2日なんですよ。
あ、結構な期間、
うんうんうん、1ヶ月半ぐらい本当に一時は ARRL の事務局の電話まで止まってしまったという状態だったんで、
うん、ね、ちょっとこれはいるね、この皆さんいろんなところセキュリティ気 気をつけないといけないですね、やっぱりね。
本当ですね、多分一番最初はなんかね、ウイルスの入ったメールが届いたりとか、一気にたくさんのメールが送られてきてサーバーが追いつかなくなったりとか、なんかね、そういうようなきっかけでほころびが出て起きていくんだと思うんですけども。
そうですね、ちょっと気をつけましょう。
はい、はい、
さあそして第8位。
はい、8位がですね、8月の26日、ハムフェアの初日です。これが X60 の正体だ、アイコム創業60周年記念の HF50 メガ帯トランシーバー IC7760 を公開という記事が、8位でした。
はい、
はい、今年の5月のデイトンハムベンションで、X60 これが創業60周年のモデルだということで、無線機の内部のプリント基板だけが公開されていたアイコムの新製品がこの東京のハムフェアの2024で、ちゃんと無線機として公開になりました。でそれの速報記事でした。
はい、
はい、正体は HF50 メガ帯をカバーする、セパレートタイプの 200W のトランシーバーの IC7760 で、お値段は877,800円。9月ぐらいからもう出荷が始まってなんか順調に売れてるというお話は、はい、この間伺いました。
なんかね、お手元に届いた方がなんかね、ツイッターとかフェイスブックとかに上げてる方いらっしゃいましたね。 X とかね、
そうですね、はい、大きな荷物が届いたとかね、サンタさんからプレゼント、いや自分で買ったんでしょみたいな感じになりました。
あり
まし
たね。はい、それが第8位ということで、はい、はい、続きてまして、はい、7位は、
はい、7位がですね、11月の28日の記事なんですけども、岩手県の八幡平市の、競売物件、が不動産の競売物件情報サイトに掲載されたよっていうニュースです。でどうして注目されたかというと、この物件にですね、大きな自立タワーとたくさんのアンテナがついた、設備が、一緒に競売になっているということで、写真で確認ができたんですね。でちょっと前にどうもこのタワーとアンテナが上がったようで、少し前の Google の、写真を見てみると、ストリートビューを見てみると、そのタワーがなかったりするんですね。でそれで、あれ最近建てたアンテナなのに競売で売っちゃうのみたいな感じのことで、注目を集めたみたいです。
その後もう1ヶ月近いですけど、売れたんですかね。はい、
これですね、入札の期間が12月の18日で終わりまして、
はい、
入札結果の開札っていうのかな、が12月の24日に行われてですね、でどなたにいくらで売れましたよっていうのが、年明けの1月10日に発表になるんですよ。
ちょっとまたそれは出てからのお楽しみですね。じゃあね。
そうですね、ちょっと注目して、もし何かニュースが分かったら、その後の後日談で、ご紹介したいなっていうふうに思っています。
はい、わかりました。じゃあちょっと急ぎでどんどんもうちょっといきましょう。6位は、
はいはいはい、5月の11日の記事なんですけど、今太陽活動が非常に活発で、
はい、
大掛かりな磁気嵐が発生をしてですね、短波帯のコンディションが非常に悪くなってしまったんですけども、逆に全世界でオーロラの観測が行われたよっていうニュースが、注目を集めました。
はい
はい、5月の8日から10日にかけてですね、地球上というか日本でも短波帯がデリンジャー現象とか磁気嵐の現象で、非常に使いにくくなってしまったんですけども、この時の夜にですね、北海道だけじゃなくて秋田とか新潟とか石川とか兵庫とか、それからこちら側ですと宮城とか栃木とか福島、茨城県庁とかですね、そういったところでもオーロラが見えたということで、 SNS でたくさん報告が出たんですね。
そうですね、そうですね、ちょっとお空の色変わったとかね、ありましたよね。
ピンクだったり、ね、赤だったり、これがね、アマチュア無線化だけじゃなくて、そのオーロラに興味を持った方からも注目された記事だったみたいです ね。
そんなことで第6位に上がったということですね。さあそれじゃあちょっと後半は曲を1曲挟みましていってみたいと思います。
はいはいはい、
今日の曲はですね、なんと羽田さんからリクエストいただきました。ミポリンこと中山美穂さんで、派手を聞いていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、どうぞ。
はい、
足シートベルトをしっかり締めるの。髪を払いなびかせてノックスインが気取っても体中に合わせてる音符がほら風に舞うわ。だけど見かけようにも割と素直なのよ。そうね、中身はまだ半熟だけどね。
76.2 FM Paloon。
はい、中山美穂さんで派手聞いていただきました。いかがでしたか、羽田さん。
いやー、懐かしい。これ1987年のテレビドラマママはアイドルのテーマ曲だったんですね。
はいはい。
で、このドラマをきっかけに中山美穂さんはミポリンって呼ばれるようになったんですよ。
そうなったんで、あ、なんかね、うん、ドラマのその役であれでって言ってましたもんね。うん。で、じゃあ無線やってられてる方もきっと同年代の方多いんで、きっとね、懐かしがってくださってる方いらっしゃったと思います。はい、さあ、それじゃあランキングの後半行ってみましょう。続いて第5位。
はい。はい、第5位はですね、11月の15日に出した記事なんですけども、八重洲無線の新製品。144と430メガヘルツ帯の FM モビル機 FTM150ASP シリーズが出たよっていう記事が注目を集めました。
はい。
はい。
はい、
八重洲無線っていうと C4FM とかデジタルのね、ついた機械が多いんですけども、はい、これはもう完全に FM のモービルのトランシーバーで、うんうんうん、その代わりに受信信号が弱いときにですね、非常に聞き取りやすくなるような、機能というのが2つ入っていますので、その辺がおっと思われたのかなっていうふうに思います。
おー、ね、もうデジタルやらないよっていう方にはもうこの機械で十分ですもんね。
うん、うん、そうですね。で、12月の終わりにね、出荷が始まってもう早速買いましたっていう方もいらっしゃいましたんで、ぜひちょっとその、受信感度やなんかはチェックしてみたいなと思っています。
はい、それが第5位でした。続いて第4位。
はい、はい、第4位、11月の25日の記事です。職員1名が476件の免許申請処理を怠っていた事実が判明。北海道総合通信局アマチュア無線局にかかる、免許申請とか再免許申請とかの事務処理の遅延に異例のお詫びという記事です。
これこの前ね、私たちJALさんのアイボールミーティング行かさせていただきましたが、はい、その時に総務省さんの方がいらっしゃって、はい、誠に申し訳ございませんと、はい、お謝りになりましたね。
はい、はい、総務省の電波部の移動通信課長という、まあ、本省の課長が来賓でいらっしゃったんですけどね、
はい、
関係の皆様にご迷惑と ご心配をおかけしお詫び申し上げます。で再発防止をしてもうこれを教訓にやっていきますんでよろしくっていうようなことをね、はい、おっしゃってましたね。
そうで
した
ね、
うん、だからやっぱり相当重大なことというふうに受け止めてらっしゃるんだなっていうふうに思いました。
確かにね、ちょっと1件2件じゃないですから保険数が多すぎますからね。
476件、令和3年10月以降って言ってましたからね、うん、本当に待ってた方いらっしゃるんじゃないかなと思いますよ。
本当ですね、
は
い、というのが第4位でございました、
はい、
さあそして第3位は、
はい、第3位が3月の16日に出した記事なんですけども、全国の100円ショップセリアで販売スタート、ミニサイズのオンエアランプが話題にという記事です。
話題になりも皆さんでセリア回っちゃったよねあっちもこっちもね
品不足になってですね、とうとうセリアさんこれ増産をしたんですよ。
はいはい
はい、1個100円でね、まあ、税込み110円で買えるすごくちっちゃなねオンエアのランプなんですけども、うんね、そのまま無線機の上に置いても可愛いですし、
うんですね、
中に改造して電波が出たらオンエアランプがパッとつくようにね改造された方も結構いらっしゃいましたし。
そうでしたね、うちの局長さんもちょっとね無線機こういろいろやってたら、はい、そこにね何つけてんのかと思えば、なんかこう両面テープでピーとか言ってくるつけてます
ね、
ね意外とこれ使い物になりますもんね、ね、うん、かわいいですし、
ね、すごくいいですよね、実用的ですし、私もいくつか買ってね今も100円置いてありますけど、
そうそうそうとりあえず大量買いしてありますね、はい、はい、それが第3位でした。さあ、はい、そして第2位は、
はい、第2位がですね5月7日の記事です。これが第2位っていうふうにちょっと私もびっくりしたんですけども、はい、赤字が累積し52年間の歴史に幕、熊本市のショップ無線の熊電が6月30日で閉店。うん、ね、昭和の時代から営業してきた熊本の、まあ、老舗のアマチュア無線ショップ熊電創業さん、うん、無線の熊電というところなんですけども、うんうん、これが6月の末で、閉店になるよっていうニュースがやっぱりすごく意外に思われたのか。
そうですよね、
うん、
もう九州の方では熊電さんって言ったらもうね、
うん、中九州ではね一番大きな、
そうですよね、
ショップでいろいろ支店もね一時は持ってましたし、
うん、
スタッフの方も10人以上いらっしゃったんじゃないかなと思うんですけどね、うん、とても残念でした、うん、ただ実は熊電さんはですね今でもホームページを見るとこの熊電のスタッフだった人が今でもブログを更新してらっしゃるんですよ。
そうなんですね、
はい、で今度3月の西日本ハムフェアにもその方がブースを出すということですので、
うん、
ちょっと熊電ファンの方はそこに行くと懐かしい顔ぶれとお会いしたりなんかちょっと最新の情報が聞けるのかなというふうにね思っております。
わかりました。じゃあちょっと皆さんぜひそちらの方ね行かれた方はチェックしてみてください。
うん、そうです ね、
ね、はい
はい、
さあそして栄えある第1位はは
い、栄えある第1位は8月24日ハムフェアの記事です。6ワット出力で長時間運用、2波同時受信も可能、
うん、
八重洲無線 HF から430メガ帯ポータブル機 FTX1F を発表、
はい、
これがね1位です。
お
で電波法違反の記事も寄せ付けず本当に1位です。
おすごいすごいすごい、ね、
今でもね海外も含めてねたくさんこの記事にアクセスがあるんですよ。
じゃあ皆さん結構この機会ねちょっと楽しみにしてるのかな、
うん、そうですね、サプライズで、ね、会場で発表されたでそれが八重洲無線の FT817 の後継にあたる、まあ、ものすごい革新的な、ポータブル機だっていうことで注目を集めてで発売が2025年の、まあ、春ぐらいじゃないかなっていうふうに、ね、言われてますんで、
うんうん、
やっぱりだんだん期待が高まっていらっしゃるのかなっていうふうに思います。
そうですね、ちょっとどういうね、うん、これがまた発売になったら皆さんあれまだお値段とかは発表にはなってないのかな、
うん、お値段もまだですし詳しい仕様もまだですので、うん、まあ2025年の多分前半は その辺の話題が飛び交うんじゃないかなっていうふうに思っております。
ねえ、ちょっとこれは年明けまたまたなんか皆さんのちょっと興味を、
うん、そうですね。で、年明けるといろいろまたアマチュア無線 の、 イベントがありますんでね、どっかの会場で多分初お披露目があると思いますので、うん、それがどこになるのかっていうのもすごく楽しみなんですね。
わかりました、はい、そんなことでね、今年の一応皆さんのね気になるニュースはこういうのがに、はいまね、気になったということでランキングで出させていただきました、はい、じゃあ2025年は一体今度どんな内容で来るんでしょうね。
ねえ、本当楽しみですね、うんうん、頑張って記事にしなくちゃというちょっとプレッシャーもあるんですけども、
ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、はいはい、この2024年は最後の放送となりましたが、また来年も、はい、ハムライフさん、よろしくお願いいたします、
はい、こちらこそ来年もよろしくお願いします。
はい、ハムライフ .jp 羽田さんでした。羽田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。良いお年を迎えください。
ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということでね、お送りしてまいりましたが、さあ今日はですね、皆さんにお知らせがたくさんあるので早めにエンディングいってみましょう。なんと言いましても、年明け1月2日の午前9時から7日の21時まで QSO パーティーを行われます。日にちがね、2日間から期間が延びましたんで、ぜひこの2日から7日の期間の間に20曲以上の更新をしていただいて、そちらのねサマリーシートを JAL の方に送ってください。そうすると今年は蛇の描かれたシールがいただけます。私もあともうちょっとで12詞届くんですよ。なんでね、毎年頑張って20曲喋らせていただいてます。お話しさせていただいてます。ぜひ皆さん頑張ってね、20曲以上ということでやってください。そしてね、やったら必ずシート出すの忘れないでくださいね。1月31日です。そして必ず皆さん忘れる方が多いと思うんですが、切手110円の切手を貼った封筒を同封して送ってくださいね。封筒は送ってきたけど切手貼ってないとかいろいろあるそうです。切手110円になりましたから、皆さんね、そちらも気をつけて、貼って送ってください。 QSO パーティーです。さあ、そしてそれに合わせてですね、たくさん QSO パーティー行われます。1月2日はですね、まず秋田県から VU オール秋田 QSO パーティー、こちらが9時から21時の予定です。そして十勝の QSO パーティーは、これは、この QSO パーティー、JR の QSO パーティーと同じ1月2日から7日までやるそうです。はい、あと、胆振日高のニューイヤーコンテスト、こちら、ツメターの方ですね。こちらの方のコンテストは1月2日の9時から1月3日の夜の9時まで。そしてですね、4日、兵庫県のオール兵庫コンテストが1月4日、9時から夜の9時まで。そして1月の5日はオール熊本コンテストが9時から夕方の6時までということです。そしてさらにさらに、1月4日から2月の11日までは札幌雪まつりの PR 記念曲が運用されますのでね、札幌雪まつりの方のこちらの記念曲もね、ぜひ皆さんワッチしてみてください。ということで、本当にね、お正月は無線イヤー無線三昧でねお過ごしいただけるぐらいにコンテストが目白押しでございます。ですからね、 HF 隊なんかかなり賑やかになりますよね。ですから、あ、これはどこどこのニューイヤーパーティーだな、あ、こっちは QSO パーティーだなっていろいろ分けながらね受信して更新しないといけないんで大変ですけど、ぜひ皆さん頑張って更新してみてください。ということで、2024年本当に皆様ビームアンテナお付き合いよろしくありがとうございました。本当にね、来年も頑張っていろいろな放送していきます。そしてうちにこんな話題があるよ、ぜひちょっとインタビューしてとかっていうメールも番組ではお待ちしておりますのでね、ぜひビームアンテナ宛に送ってください。ということで、お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来年です。良いお年を。